喜びの知らせと題しまして、荒橋先生より説教をいただきます。
群馬県の山奥、温泉で有名な草津町というところに、栗生楽泉園という国立療養所がございます。でそこはかつてハンセン病が雷病と呼ばれていた頃に患者さんたちが隔離をされていたところです。改めてホームページで調べましたところ、ピーク時には1300名を超える方々が収容されていたそうです。現在は今年の1月1日時点、ちょうど1年前になりましょうか、その時点で87名の方が入所されていて、その昔極めて差別的で不当な扱いを受けてきた患者さんたちが、そこで余生を送っているとのことです。このようなハンセン病療養所というのは私たちの国には13箇所今でもあるようです。でもそれがどこにあるのか、そこで収容されている人たちがどんな暮らしをしているのかということを私たちはあまり知らないのではないかと思います。そういうものがあるという存在は知っていても、具体的なことはあまり知りません。その理由としてやはり一番に挙げられるのは、まさにそのような人々が隔離をするために人里離れたところに隔離をされた、そういうところに作られた。そして一見平和に見える世の中にはそういったことが隠されてきてきたからでありましょう。私も前任の関東教区に赴任をして、その時の教区の教師研修会というものでその栗生楽泉園を訪ねたのが最初の経験です。恥を忍んで言えば、その時までそういう療養所のことをよく知りませんでした。ハンセン病というのは感染性ではあるそうですが、その感染力が非常に弱くて、成人に感染するのは稀なことなんだそうです。なのに、皮膚に現れる病変の見た目というのがやはりひどいせいでしょうか、偏見を抱かせてハンセン病に罹患したというだけで、あるいはひどい場合にはその疑いがかけられたというだけで、その患者さんは隔離をされてしまいました。家族からも絶縁されてしまいます。そしていきなり天涯孤独に陥るわけです。見舞う者などももちろんいない、まさに絶望のどん底に叩き落とされてしまいます。実に2000年前のパレスチナでもハンセン病をはじめ重い皮膚病を患った人たちというのはいろいろな差別に苦しんでいたようです。先ほど読みいただきました聖句によりますと、イエス様がサマリアとガリラヤの間を通ってある村に差し掛かった時に、遠くの方で声高に叫ぶ10人の重い皮膚病患者がいたというふうに描かれております。この重い皮膚病の人たちは人里から離れてコロニーを作って暮らしていたといいます。そして施しを請うために通りに出て行って、道行く人に施しをしてもらいながら生活をしていたそうです。そこへイエス様が来られたというニュースが飛び込んできたんでしょう。彼らは声を張り上げて叫びました。イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください。と、憐れむという言葉、聖書によく出てまいります。かわいそうに思うとか同情するとか、そういう意味でありますから、患者さんたちはこの一言を通して 自分たちの境遇、すなわち病のゆえに隔離されたところで生きなければならないということ、それはつまり一般社会の中では生きていけない、差別されるから、虐げられるから、だから真っ当な仕事をすることも許されない、人としての尊厳をも与えられていない、そういう辛さを訴え、そこからの解放を訴えていったのでありましょう。同じような内容の箇所が他にもございますが、この訴えに対してイエス様が深く憐れむという様子も描かれます。そのイエス様の憐れみというのは単に同情するというようなところを超えて、その苦しみを我がことのように受け止める、そしてその悲しみや苦しみ、辛さ、そういうのと同じ思いになるというところまでの意味を含んでいます。今日お読みいただいた箇所ではイエス様のセリフの中に憐れみというのは出てこないんですが、同じ思いになればこそ癒しの御手を差し伸べてくださったのであろうと、そのように思います。イエス様はこの人たちにこう言いました。祭司たちのところへ行って体を見せなさい。そのままだったら何も変わらないんです。でもわざわざ祭司のところに行って体を見せなさいということは、その病が癒されるということを意味します。そして病が癒されて、掟の上からも晴れて一般社会に戻ることが許される、その証明を祭司にから得るということであります。つまり体は清められた、病は癒された、だからもう社会の中で自由に生活できるという証明を祭司にもらう、これは律法にかなった行為でありました。律法にのっとって公に正式に社会に戻れるという証明を祭司にもらうということでした。10人の患者は言われた通り祭司のたちのところへ向かいました。その途中で清くされた、すなわち病が癒されたことを知りました。するとその中の一人が大声で神様を賛美しながら戻ってきます。そしてイエス様の足元にひれ伏して感謝をいたしました。この人はサマリア人であったと書いてあります。一方残りの9人は戻ってはきませんでした。この人たちは話の流れからすれば、勝手な想像ではありますが、ユダヤ人だったのではなかろうかと推測されます。イエス様はこの9人が戻ってこなかったことに対して、残念というか不快感を表しているというか、ちょっと非難めいた言葉で口にしています。ここまで読んで振り返ってみますと、少しばかり疑問に思われるところが出てくるんです。その一つは、この10人の患者の集団の中に少なくとも1人のサマリア人が入っていたということが分かっているんですが、サマリア人というのはイエス様もおっしゃっている通り外国人であると、異邦人であると、異邦人にユダヤ人にだけ与えられているところの掟である律法について、なぜ適用されているかのような語られ方がしているのか、異邦人は律法の適用範囲外の存在なのではなかったか、なのにそのサマリア人にも律法に従って祭司のところへ体を見せに行くという指示が出されているのは何でだろうか。もう一つ、戻ってこなかった9人はなぜイエス様にこう責められているかのような、そんな言葉を受けなければならなかったのか。少なくとも行ってこいと言われて命じられてそこへ行こうとしているのに、途中で引き返してこなかったということを何で非難されているんだろうか。さらにサマリア人に対しては、あなたの信仰があなたを救った とおっしゃってますが、全員癒されてるんですから、まあ戻ってきたのはサマリア人だけという理由もあるでしょうが、サマリア人に対してだけこのように言われているのはなぜだろうか。いろんなことを思います。で、物語を2つに分けてみます。前半の14節までと後半15節以下。前半の部分は癒しの物語です。まずイエス様はどこにいたのか、どういうシチュエーションだったのかという場面設定がなされています。その後でイエス様に気づいて助けを求める叫びがありました。そしてそれに気づいたイエス様がその叫びに、訴えに応えていかれます。そしてこの人たちは癒される、癒しが実現する。これは聖書の中によく出てくるイエス様の癒しの物語の一つのパターンのようなものです。で、後半は異邦人の救いの物語です。戻ってきて神様を賛美してイエス様に対してありがとうという謝意を表したサマリア人、これが異邦人、この人の救いの物語です。ですから実はここであなたの信仰があなたを救ったとイエス様が言った時に、それは他の9人を含む全員がすでに受け取っていたのとは別の恵みのことについて言っているのではないか、そのような思いがしてまいります。もう少し具体的に言うと、ユダヤ人たちというのは神様への信仰は当然持っている、それが前提です。そして選ばれた民であるイスラエルの民はすでに十分な恵みの中に置かれているはずです。その恵みとは救われるという約束であり、そのために選ばれたということです。ただこの時点で当時の人々はやはり古い約束であるところの律法に固執しています。ですから重い不義も罪や汚れのせいであるというふうに信じられていましたし、そのせいで病になっているんだというふうに思われていましたし、本人たちもそう思い込まされていたはずです。ですからここでの叫びは、汚れて不浄とされたこの私をその立場から解放してください、単に病気を治してくださいということだけではなくて、汚れていると認定されているところから解放してほしいのだ、不浄とされているこの体を清めてほしいのだという解放を求めるもの。救いは新しい概念ではなくて、病さえ取り除かれればすでに約束されたものをもう一度私は得ることができる、本来与えられているはずの恵みのところに立ち返ることができるというものに過ぎませんでした。でもサマリア人は違うんです。彼は最初からは救いの枠に入っていない、異邦人です。ですから彼は救いの枠の中には入っていない、漏れていたはずです。ところが興味深いのは、ここで癒されるというのは救われるという訳される言葉と同じ言葉が使われているようです。徴税人の頭ザーカイの物語です。彼が救われたと言われているのと同じ言葉が言語では使われている。サマリア人という外国人はそれだけでユダヤ教の社会からは虐げられていた、差別されていたような存在です。異邦人であったからです。神様が違うと言われていたからです。選ばれた民ではないからです。そんなユダヤ社会の中では不利な条件に置かれているのに、この人の場合はそこに重い皮膚病というハンディキャップまで加わっていましたから、それはそれは大変な苦労があったでしょう。ところが興味深いことに、重い皮膚病を患っている人々が作って集団生活をしていたコロニーにおいては、彼らに共通の問題が、つまり 重い皮膚病を患っているということが、自分がユダヤ人であるか異邦人であるかという違いを実は大して意味のないものにしていたんです。つまり神様に選ばれたイスラエルの民であろうと、その枠の中に入っていない異邦人であるところのサマリア人であろうと、そこには彼らの中には違いはなかった、あるいはほとんどなかったと言うべきでしょうか。なぜならばその病のゆえに、ユダヤ人であろうとサマリア人であろうと同じように社会からつまはじきにされていたからです。そのことからわかるのは、この物語は確かに10人の人が癒された物語なんです。それと同時に一人の人が新たに救われた物語でもあるわけです。では9人のユダヤ人は救われなかったのかというと、そうではありません。9人はユダヤ教の社会に受け入れられたと見ることができます。癒されたことで改めて社会に受け入れられたんです。サマリア人だけは受け入れられません。なぜなら異邦人だからです。選ばれた民ではなかったからです。みんなが皮膚病であった時にはみんながつまはじき者でした。でも病が癒されると、当時の社会のありさまがこの癒された集団の中にも現れてくるんです。すなわちユダヤ人たちは社会に受け入れられ、一人のサマリア人は蔑まれたままだということ。そんなサマリア人はイエス様がもたらした新しい形での祝福を受けて救われていきます。それは神の独り子として、神様だけが用いる権威によって悪霊を追い払ったり、罪の許しや清めを宣言なさるイエス様の宣教。それは従来のユダヤ教の救いの枠から漏れた人々をも癒し救う御業、福音でありました。ユダヤ教徒はかつて神様の計画の中で特別な地位にあったと言ってもまあいいでしょう。選ばれた民として神様と律法という契約を結び、救いの独占を与えられていたと見ることができるかもしれません。でもそのことのゆえにユダヤ人たちは自らの殻に閉じこもり、与えられてきた恵みの数々を当然のこととして受け取るようになっていたのかもしれない。それゆえにその恵みの数々に感謝することがおろそかになっていたのかもしれません。さらに選ばれているということがユダヤ教徒たちを傲慢にし、真理を見ることのできない不遠慮な愚かさにまでこの民族を引き下ろしていたようにも思います。ですからイエス様はユダヤ人たちに本来の信仰のあるべき姿に立ち返るように促していきます。律法によって救いは保証されてはいないんだ。そもそもお前たちが守ろうとしているその律法をお前たちは守りきっていないじゃないかと。そうではなく、あなた方は与えられている恵みに感謝しなさい。その恵みを与えてくださっている神様を心の底から信じなさい。その身旨を悟りなさい。それはすなわち互いに愛し合う、支え合い、使い合うというその本来の律法の意味を悟り、それを示すために使わされた一人子イエスを信じ受け入れなさいと、そういうメッセージを発していたのでありましょう。自らを振り返ってみますと、私たちも決してユダヤ人たちを非難してばかりはいられないかもしれません。知らず知らずのうちに特権のクリスチャンになってはいないだろうかと、そのように振り返る必要があります。洗礼を受け、それで救われたと安心してはいないか。聖書を読み、祈りを捧げ、賛美するということ、 礼拝をどれほど重んじているだろうかと、御言葉をどれほど心に留めて味わっているだろうかと、そのようなことを常に顧みる謙虚さというのが必要なんだと、このところを通して教えられる思いであります。救われるという大きな恵みを心の底から味わい感謝をしたサマリア人と、あまりにも大きな恵みであるにもかかわらず、それをさも当然与えられているものだという意識によって、単に自分が社会に復帰したんだ、受け入れられたんだということだけを喜んで、本当の意味でその解放に気づいていないユダヤ人との対比、それを見てその恵みの大きさを思い起こしながら、自らの信仰の歩みについても振り返りつつ、また与えられた恵みの豊かさを思い心から感謝する日々でありたいと願います。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。あなたが私たちのために御子を世にお送りくださった、その恵みの大きさを思いながら、私たちこれからも歩んでいくことができるようにしてください。特にアドベント4週のこの日、いよいよ次週に迎え、共に祝うクリスマスに備えて、その恵みの大きさを喜びと感謝を持って思いながら、この週を歩んでいくことができますように導いてください。この一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。